どうしようかな。もう始めた方がいいですね。はい。じゃあ、お祈りします。お祈りします。愛する天のお父様、本当にあなたの御言葉の父を感謝いたします。あなたの御言葉の食べ物を、本当に私たちはこのセミナーを通していただいていることありがとうございます。主をどうぞ、これからのこの学びの中で、主をこのミニストリーという一つの言葉、神様、私たちが咀嚼して、そして本当にあなたの導きの中で、この御心の中で動いていくことができるよう、この時間を豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。地蔵さんからは、QA タイムも必要だと言われましたので、そうですね。まあ、40分ぐらい話してその後に QA タイムを設けたいと思います。ではまず第一ペテロですね。第一ペテロの、2章を開いてください。第一ペテロの2章を開いてください。で、2章の4節から10節までをお読みします。2章の4節から10節までをお読みします。お読みしますね。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けていないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。第一ペテロ、この手紙は迫害下にあるキリスト者に対して書かれている手紙であって、また主にユダヤ人信者を相手に書いています。ゆえにですね、旧約時代にある祭祀制度が色濃くこの背景にあるわけなんですね。今読んだのでも分かったかと思いますが、その旧約聖書の中にある幕屋、あるいは神殿における祭祀制度、これがあなた方もその祭祀なんだよ、その祭祀によって仕えているんだよということですね。これがここに書いてある趣旨だったわけなんですね。で、この特に9節にあるこのあなた方はというところ、この王である祭祀とこの書いてあります。で、ここの箇所はこの有名な箇所で、このルターがですね、宗教改革、これを始めたときにですね、この万人祭祀、すべての人が祭祀だという意味ですね、万人祭祀の考えを、この持ってですね、このカトリックの当時の、この司祭階級制度に、まあ、抗議したわけなんですよね。で、まあ、皆さんが、まあ、当たり前のように罪の許しを神様に、まあ、お願いする、まあ、祈りをしていく、まあ、カトリックの中ではそれを、この教会に行ってですね、そして、この司祭、まあ、あるいは英語と日本語、英語と、英語は司祭も祭司も同じなプリストなんですけどね、まあ、カトリックの中では司祭と言いますが、司祭のところに行ってですね、そして、この告白をし、そして、まあ、祈ってもらうということだったんですけれども、ルターはですね、キリストのみがその仲介であるということを言ったわけです。で、テモテの第1の2章の5節に、神は唯一です。また神と人との間の、 仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスですと、というふうに彼は言いました。で、最近の、動きって言ったらいいでしょうか、このイエス・キリストによって神に直接つながることができるということをですね、言って、で、牧師はいらない。教会制度もいらない。信者が集まれば大丈夫だし、いや、キリストがおられれば一人でも礼拝ができるんだと。いう、口では言わなかったとしても、もしかしたら、言葉には表さなくても、そういうふうに実行している人っていうのが極めて多いんじゃないかなと思います。アメリカにおいてはですね、Emerging Church っていう言葉があって、既成の教会においてですね、そこから離れてですね、そして、何かをやっていこうという動きがあるんですね。で、この考えをなんて例えたらいいのかなって私思ったんですけども、あまりにも聖書からかけ離れている考えで、現代文化にキリストの名を取ってくっつけただけって言ったらいいでしょうかね。ちょうどこの数メートル先にいる相手に対しても携帯メールでしか対話することができない、このお互いに孤立した、孤独な社会の中でキリストの名をただ取ってつけただけだっていうふうに僕は感じるんですけれども、万人祭司というのはもともとそういう意味では全然ありませんですか。旧約時代において祭司が幕屋の中に入って、血による贖い、罪の許し、これをですね、神様の前に行って近づくというのは当然の奉仕であるんですが、それが祭司の働きの、この終わりでは全然なくて、そこから民の前、イスラエルの民の前に出て、そして神から受けたものを分かち合っていくということが、その祭司の目的なわけなんです。つまり神に仕えながら同時に人々に仕えていくというのが万人祭司であって、万人祭司の働きであって、それが全てのキリスト者がやっていくことだよというのが祭司の意味なわけ。ですから一人で礼拝できるっていうのはもう論外です。論外です。もちろんそのような状況の中にあって、例えばダビデも神様に礼拝しました。逃亡している時ですね。で、私はそういう話をしているのではなく、他のキリスト者、ダビデでも離れてくる時に詩編の中で、ごめんね、たくさん話しちゃって、詩編の中でですね、彼は鹿のようにこの魂が飢え渇いているって言ってですね、一人で逃げていて、でその時に民と共に祭りの中で行列を組んで主を礼拝したことを思い出したと言ってるんですよ。ですから祭司というのはキリスト者全員が一人一人責任を持って神から受けて、そしてそれを他の人に分かち合っていく、そのキリストの体の一部として、そのキリストの体の不足している部分を補っていくということがその祭司の意味なんですか。で、なんで今こういう話をしたかと言いますと、ミニストリーの基本という題名ですよね。今回はミニストリーという英語の言葉ですね。日本語には当然ミニストリーと訳されていません。じゃあ一体どこから来たのかなと。もともと祭司の神への礼拝とか奉仕から来ています。ですから英語の聖書でミニストリーのところをコンコルダンスで調べたら、このまずは祭司が主に仕えていく、仕えるという言葉が minister unto the Lord、主に対して使えるのところでミニスターという言葉が使われます。そしてあとはそれが任務として、この任された職分として、この行っていく責任を持ったものとして行っていくときに、このミニストリーという言葉が使われていくんですね。そして この務めとも訳されています。で、務めっていうのは漢字側の任務の務ですね。その務めですね。で、それで、今度は新約においては、その考えがそのままですね、今度は福音を語っていくとき、その奉仕をしていくとき、特に言葉の奉仕ですね、その聖書を教える、言葉を教えていく、御言葉を教えていく、福音を語っていくときに、務めであるとか、奉仕であるとか、または礼拝するというときにも使われますけれども、そのときにこのミニストリー、またはミニスターという言葉が使われています。極めて旧約的、あるいは旧約にある祭司制度の務めを理解するところに、このミニストリーを理解する鍵があるということができます。で、総じて言いますと、ミニストリーとは使えることです。で、奉仕するのみならず、神から与えられた責務として行っていく務め、任務ですね。だから責任が伴う者とは管理するという意味合いもありますね。その奉仕をしていくときに、ただなんかそのときに何かしてみたい、あ、これしなければいけない、まあ、日本の人ってとてももうなんか自然に備わってますよね。誰かがなんか必要があったらすぐにこう手を差し伸ばすっていうのはありますけれども、そのときだけではなく、ちゃんと責任を持ってですね、そしてそれを骨折って、その労してですね、行っていくという意味合いがあり、そしてあとは漠然とやりたいという気持ちではなく、使命感の伴ったものになります。その反面、人に言われているから機械的に行っていくということではありません。奉仕という言葉を聞くときに、いかがでしょうか。私は日本人ですけど、日本人の方々はいかがですかね。やっぱりなんかね、メッシュ方向的なものを感じますよね。で、例えば奉仕の当番表があってですね、これやっていかなければいけない、まだイエス様のことがあまりわからないのに、なんかやらなきゃいけないなっていう感じになって、とりあえずね、一般社会でもやってますからやっていくと、まあ、その中で、なんで教会を成果としてるのかなってわからなくなる、まあ、私はそういうことがよく感じまして、まあ、今だからこうやって教えてますけれども、私自身が一体何なのかなってわからない、まあ、模索の中の結果として今御言葉を分かち合ってるんですが、そういうものでもないわけですね。ですか。そして祭司が聖書の中に入っていって神の栄光にまみえるわけですよね。ですか。皆さん、旧約聖書、特に出エジプト記からですね、しっかり学んでください。ですか。幕屋の中に入っていき、レビ記があってですね、そしてその後に民数記の中にもいろんなこの生贄の制度であるとか捧げ物とかありますけれども、その時の祭司の特権というのは、神様の栄光を見ることであります。ですか。これが私たちがミニストリーに携わる時に、持っている特権ですね。で、もう一つが、神の恵みを人々に分かち合っていくことができる。それによって、キリストとその人との仲介になっていくことができる。そしてあとは神からの賜物を受け取って、そして人々がキリストの素晴らしさと恵みに預かっていくという祝福に満ちた働きです。ですから、ただ私たちが一人一人がイエス様に近づくことができる。これももちろん、もう大きな真理ですよ。けれども、それを他の人たちに分かち合っていく。ね、これが祭司の務め、ミニストリーのもともとの意味であります。そこで、旧約聖書からですね、このミニストリーとは何かということをもっと見ていきたいですが、出エジプト記の28章を開いてください。28章の一節をご覧ください。あなたはイスラエル人の中から、あなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよ。ね、でここで、 この旧約における祭司職が厳密にレビ族のアロンの家系として定められています。他のところ他のレビ族もそのアロン家系ではないレビ族もダメだし、ましてや他の部族は決していけなかったですね。厳しく戒められていました。これをやってはいけないと。選ばれたものなんですね。彼らは神から召されたものなわけなんです。ですからヘブルの5章の1節に、大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのですとあります。神の選びがミニストリーに必ず必要です。神の召しと言ってもいいでしょうか。私たちが適当に選んで行っていくようなものではなく、神からこれを行いなさいと命じられて、そのように呼ばれてやるわけなんです。で、ヨハネの15章の16節に、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであるということなんですね。で、このような話を聞くとですね、必ず来る質問があります。で、私自身も何度も自分に質問しています。どのようにして自分が選ばれたことがわかるのかな？どのようにして召されたことがわかるのかな？で、この質問にお答えする前に、皆さんに、では、どのようにして救われたことがわかりますか？とお伺いしたいです。救いのその確信を分かりやすいように説明してくださいですね。クリスチャンじゃない人にですね、聞かれることあるじゃないですか。どうやって答えますか。でも、もどかしさが始まりますよね。その相手は経験していない、自分は経験している。それは確信であって、その救いの真理、神の救いの真理に対してその通りです、アーメンと答えることしかできないものなんですね。で、聖書を見ますと、救いそのものが神の選びなんだよ、または神の召しって書かれてるんですね。ですか？例えばローマの、8章の30節に、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。確かに私たちがイエス様を信じるとき、イエス様の道を選びましたが、あくまでも神の御心によって救いへと招き入れられた。でなければ選び取っていなかったわけですよね。で、これと救いへの召しと何らかの働きをするときの神の召しは、似ています。まず神の召しはすでに自分の願いと志の中に存在しています。ピリピの2章の13節に、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。主との交わりの中で、自分の願っていること、自分の志していることが、実はすでに神様が与えられているものであるということが多いわけなんですね。で、私の証を少しだけお話ししますと、ロゴスミニストリーという、聖書を教える働きを続け、1年半ぐらい前にですね、教会を始めましたが、それまでは聖書のを教えるという働きです。で、カルバリーチャペルにいて、コスタメサにいてですね、で、そこで、創世記から黙示録までの学びを行い、そしてもちろんチャック・スミス牧師のみならず、他の多くの聖書教師にもこのいろんな資料が英語にあるわけですよ。でも日本にないんですよね。で、それでちょっとじゃあやってみようかなと、半分遊び心でホームページを立ち上げて、でそれで、やってみたわけです。で、
別に何かビビビってこう示されたとかそういうのはないですし、あとはなんか御言葉が与えられたっていうのもないですしですね、でもどこ行ってもやっても行ってもですね、なんかやってるんですね。聖書を教える働きをしています、ね。まあ、海外でも宣教派働きやってたんですけど、そこでも結局何やってたかって聖書を教えてました。でいつも情熱があって聖書、だってクリスチャンだったら、このクリスチャンになってからいつもある質問は、だってこれ聖書のこと、聖書知りたいよねっていう。で信者知っていくうちにこうやっていつの間にか教えていたんですね。志とその願いの中にもう神様が働られています。でもう一つは使命感の中にも神の召しを見ることができます。第一コリントの9章の16節です。というのは、私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いに遭います。災いに遭うと。つまり、こう、切迫感というか、切実感というか、これが、このせずにはおられないという思いですね。これがいつも心の中にあるわけです。ですから何か一つの奉仕をしても、こんなにやったのになんで報われないのかっていう疑問があんま出てこないんですね。もう行うべきものだっていう感じですね。で周りの人は行ってないんですよ。でも自分としてはクリスチャン生活をやっていく中で当然やるべきものでしょう。なんでやってな、や、だからいつの間にか周りを見てみたら他の人やってないっていう。でこれが神の召しであることが多いですね。でエレミアが次のような言い方をしています。彼はエレミアがですね、この御言葉を語った時には誰も聞かなかった。むしろ反対して迫害してばかりいた。で彼はこう言ったんです。エレミアの20章の9節で、私は主の言葉を述べ伝え前、もう主の名で語る前と思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。これが神の召しのその一つであります。そして皆さんが今その何の働きをという時にですね、今言った二つのことを、なんていうの、指標としてですね、そして、この神様から与えられたものを実行していく必要があるかと思います。そして次にですね、祭司の務め、二つ目ですね、礼拝そのものです。礼拝そのものです。出エジプト記の29章一節をご覧ください。祭司は幕屋の中、また神殿の中に入って主に礼拝を捧げることがその職務でありました。でその奉仕をするための任命式が出エジプト記の29章に書いてありますが、一節に、あなたは彼らを祭司として私に仕えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。すなわち若いお牛1頭、傷のないお羊2頭を取れと。ここに性別しなさいという言葉があるんですね。性別する、清め、分かたれる、神様のものになる、他のものからは分けられているということで、彼らがまず最初に行ったのは、この幕屋の入り口のところで、この全身水で洗うわけですね。全身を、それから装束、その祭司の服をですね身につけます。そして、今読んだようにお牛の生贄を捧げます。でこれが罪のための生贄です。でお羊の生贄も捧げます。全焼の生贄です。そしてもう一頭、もう一匹お羊がいますけれども、これをですね、このまあほふるわけですが、最初のですねお牛の生贄、これ罪を、許しを、自分自身の罪の許しを神様から与えられる。で今度は全焼の生贄というのは、もう本当に自分がすべて あなたのものですと告白することですね。献身することでありますね。でそれから、今度は、このもう一頭のお羊はですね、血をですね、流した血を耳たぶと、右の耳たぶと右手の親指とで右足の親指、これつけるんですね。でこれはどういうことかといったら、自分が聞くものが性別されているように、つまり他のいろんな雑音が、いろんな世の中から声が聞こえるけれども、神の声を聞き取っていくことができるように、そして手においては、今度は、自分が行っていくことが神のに性別されたものである。で足の方も当然これ行くところが神に性別されたものであるよ、ということであります。そして後でその最後に捧げた任命のためのお羊の生贄はですね、この水、あのお湯で煮て、そして自分食べていくんですよね。でこれが、祭司の任命であって、そして祭司が行っていくことは、祭壇の上でほくって、動物をほくり、血を流し、それを祭壇にかけ、そしてその動物を、この祭壇の上で、この燃やしですね、そして中に入って、この灯火があったらその灯火をですねつけて、でパンを食べるわけですよ。でそれは最も聖なるものであると聖書に書いてます。最も聖なるもの。そしてイスラエルの民が携えてきたものを、生贄の一部を取って食べて、これそのものが仕事だったんですね。面白いですね。いい仕事じゃんってでもある意味で豊かな仕事ですよ。ある意味で礼拝そのものが、ある意味でなくて礼拝そのものが奉仕なんですよね。その神様の豊かさに預かっていくことそのものが奉仕であり、そしてキリストが流された血、それが流されている、私のために流されていて、私はそのために神様のものになったんだという性別を体験し続けていくことが奉仕になっていくんですね。ここが、私たちが本当にミニスという自分が行っているのかそうではないのかという区別をつけることができます。私がこの神様から与えられたものを行っていて、ますます神様の憐れみと恵みと、自分がイエス様の血によって清められたんだということを感謝し褒めたたえることができる。つまり礼拝と奉仕が分離してないんですよ。ですね。そんなこと言ったら牧師がみんなダメですよね。もし分離されてたら牧師はずっと礼拝してないんですね。けれども実際に怒ってしまいますよね。奉仕をしている中でイエス様が前は分かったのにもっと分かんなくなってきた。その礼拝しているということと奉仕をしているということが分離されてって、それでますます教会に行ってるのに、そのイエス、初めにあった愛が分からなくなってきた。で、この時に要注意であります。要注意であります。で、先日ですね、賛美の奉仕をしている方と交わったんですけども、もう本当に賛美をしていることによって神を礼拝できていると。で私もこうやって話してますけれども、賛美の、ね、リードもしたことあるんですがね、重荷なんですね、すごくあれ正直な話ですね。でもどんなに疲れていてもですね、一番楽しい時っていうのがこの御言葉を見ている時、そして皆さんに分かち合っている時、そして神様を同時に礼拝することができる、もっとイエス様が分かってくる、でこうそして本当に自分が救われたんだっていうこのことを感謝することができる。でこのようにくっついているんですね。くっついているんです。パウロが自分は忠実なものと神から認められていると第一テモテで言ってるんですね。すごい言葉じゃないですか。忠実なものと神から認め、高慢な言い方だなと。でも続けて読んでいくとですね、私は迫害するものでした。そして神の憐れみを受けて私は罪人の頭ですとこう続いていってんですよ。神の恵みの奉仕者、ミニスターなんです。神の憐れみの奉仕者、ミニスターなんですよ。だからやってればやってるほど、なんと神様は私を憐れんでくださってるのか分かってくるんですね。そして先ほどの28章の一節に戻りますと、ですね、この最後の言葉に 祭司として私に仕えさせよってあるんですね。これが英語だと minister to me あるいは minister unto me って言ってね、私に対して仕えなさいって書いてあるんです。そして使徒の働きの13章の2節でも彼らが主を礼拝しっていうところが書いてという言葉があるんですが、そこもですね minister to the Lord って書いてあるんですね。だから主にミニストリーを行ってるって言うんですね。でここも礼拝と奉仕が切り離されてない箇所なんですが、私たちが神様の前でミニストリーを行っているとき、人を相手にしているんですが、実は究極的に神様なんです。たっと2人の人が聞いていたにしても、たくさんの人が聞いていたにしても何ら変わらないんです。なぜか神様に仕えているからです。神様に仕えている。だからここがとっても大事になります。なぜならばみんな喜んで聞いてるわけじゃないんです。むしろ反発する人が、全然無関心な人が聞いてる人の中でいるわけなんです。人に対してミニストリーを行っていたら、仕えていたらがっかりしますけれども、私は神に仕えているんだということを知る必要があるわけですね。そして次に3つ目ですが、ミニストリーは仕えること、奉仕すること、まあ、さっきから言ってますけれども、主から命じられたことを行っていくことなんです。なんかちょうど牛みたいに考えればいいですね。黙々と働いてるって感じですね。言われたことを行ってるって感じです。あくまでも忠実であることが求められています。出エジプト記を皆さんが読まれて、そうするとですね、モーセがですね、初めは挫折しているストーリーを見ることができるわけですね。そして神様から命じられたときには、私はできませんって言いました。で、ようやく私分かりました、行きますって言ったんです。で、パロのところに行きます。エジプトの王のパロのところに行ったらですね、ことごとく失敗したんです。あなたの言われることできませんでした。でも、私が行う。私が必ず行う。で、それで彼が勝っていったんです。ハローが言うこと聞かないのは私の責任じゃない。むしろ神がパロの心を固くなりするって言ったんですよ。私がすることは主が言われたことをただ行うことだけなんだ。これが分かってからモーセはこれが自分のパフォーマンス、自分が行うことじゃないって分かったんですよ。それからは出エジプト記のその後の話を読んでいくと、主が命じられた、それでモーセとアロンが行った。そして主が言われた通りになった。この続きです。ずっと。主が命じられた、行った、主が言われた通りになった。これずっと続きです。そして出エジプト記の後半は幕屋の話になって、そしてレビ記に入ったらですね、皆さんどうですか、レビ記読んで。つまんないんですよ。人間的には。つまんないんです。なんでか。ここを読んでじっくり見たらですね、主が命じられたことしか書いてないんです。人間のストーリーが書いてないんです。人間がこれだけ行った、ああやった、こうやったって書かれてないんですよ。ただ、こうしなさい、ああしなさい、こうしなさい、ああしなさいしか書いてないんです。ですか？神の栄光なんです。神がしていることなんです。だからそれを黙々と行っていく。ただ、従順に自分の意思とか願いとか振り払って、ただそれを行っていくこと。これが、レビ記の、その、ある意味でつまらない。ある意味で、最もエキサイティングなですね、書物になるんですが、でもそこでですね、奇妙な出来事が起こります。10章なんですが、開いてみてください。10章の1節2節ですけれども、さてアロンの子ナダブとアビフはおのおの自分の日皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだと。この手前では主が命じられた通りに行った、主が命じられた通りに行った、その通りにしたという言葉ずっと続いているんです。そして最後に9章の終わりのところにちょっと見てください。23節と24節ですが、ついでモーセとアロンは会見の天幕に入り、それから出てくると、
民を祝福した。すると主の栄光が民の前に現れ、主の前から火が出てきて祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫びひれ伏した。神の栄光が全面に出てるんですよ、ね、そこで異なった日なんですよ。これ結局自分がやりたいなって思ったんですよ。自分の判断してることなんですよ。で最近ですね、あるところで、この人の苦しみについて このそれを主題にした説教をしたんですね。その後にですね、この質問が来ました。でその人はクリスチャンで、でも、クリスチャンじゃない人から質問を受けて、こういう事件があったんですね。12歳の女の子が、レイプされて、でその後で、殺されたと。で、まあ、おそらくその人自身はクリスチャン、イエス様を信じてたとは言えなかっただろうと。でそういうことに対して私たちはどういうふうに答えればいいんですかという質問を受けたんですね。で、あるクリスチャンがこう答えたんですよ。そういう場合は天国に行ったって言っていいんじゃないのって。私は即座に答えました。福音の奉仕者として、まあ、その時私英語で言ってたので、あとはミニスター of the gospel、 福音のミニスターとして私は決して言えません。そういうこと、イエス様でさえ、神であられるイエス様でさえが盲目、生まれながら目が見えない人を見て、これは誰のせいだ、こうだ、ああだと判断せず、ただその盲目の人に仕えたのと同じように、ましてや私たちがどっち行ったのかなんて言えないよと。誘惑ですよね。そういうかわいそうな子が地獄に行ったって考えたくないですよね。でももし私たちがそこで天国行ったと言ったとしたら、同じなんですよ。異なる日捧げることになります。神の栄光が見えなくなります。私たちは分からないんです。私たちはしもべなんですよ。牛なんですよ。使えるんです。でも私たちが忠実に使えていくときに必ず神の栄光が見えるんです。私たちは分からない。でもそれ従って、従順に従っていかなければいけないわけなんですね。そこに神の栄光が必ず現れます。そして次、4つ目です。ミニストリーにおいては神が必ずそれを行うための能力を与えてくださいます。出エジプト記の31章2節から5節、見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子ベタルエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは神が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、火を彫刻し、あらゆる仕事をするためであると。そして6節に、見よ、私はダン部族の秋、砂漠の子、オホリアブを彼のもとに任命した。私はすべて心に知恵のある者に知恵を授けた。彼らは私があなたに命じたものをことごとく作る。ここで幕屋の設計ですね、極めて精巧に細かく作っていかなければいけませんが、そこで神が御霊によって知恵と知識を授けるよと。ということで、賜物があるということです。ですか？教会に賜物が与えられています。3つの種類をお話ししますが、1つがエペソの4章の11節12節、キリストが教会に与えられる指導的な働きとしての賜物ですね。皆さんもご存知の使徒、預言者、伝道者、牧師、教師ですね。その生徒たちの働きを整えていく。でもう1つが機能的な働きが、ローマの12章に書いてますですね。教会で普段から行っている機能的な働きが主にですよ。これなんか厳密に区別してるわけじゃないですが、そしてコリントの第一の十二章にはもっと超自然的な御霊の賜物の働きがあるんですね。でこれらがすべてミニストリーをしていくときに必要になってきます。
まあ、私は個人的にはこの3つ目のことを本当に必要だなと感じてますが、超自然的な御霊の賜物ですね。予言を行うであるとか、信仰の賜物であるとか、癒しであるとかですね、あと知恵とか言葉、これも全部が私たちがさっきと全く同じ原則を持って人々に、まあ、究極的には神様に仕えていくときに用いていかなければいけないものです。そして、本当はこれ詳しくやったらもう本当にね、5時間も6時間もやらなきゃいけないんで飛ばしますけれども、5つ目がミニストリーにおいては人の弱さに仕えていく働きだということを覚えてください。これだって大事ですね。人の弱さに仕えていく働きです。ヘブルの5章の2節に、彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な弱っている人、迷っている人々を思いやることができるのです。祭司の特徴は、そのさっき読みましたが、自分のまず罪の生贄を捧げるんですよ。まず自分が罪人なんだっていうところから出発しています。だから迷っている人、無知な人を憐れむ、思いやることができると。イエス様、あ、イエス様じゃなくて、ローマの15章の1節と2節でパウロが言ってますが、私、力ある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。自分弱い、その弱さをやっていくと。でこの中でなんか学校の先生とか、なんか教えている人っていらっしゃるでしょうかね。ありがとうございます。で私たちも日本語を教えたことがあるし、あと英語も教えたことがあるんですが、必ずですね、できない子いるんですよね。ですねそうするとですね、なんでできないんだろうなって嘆くんですよね。でその時に お互いに2人で妻と励ましたのはですね、できない子がいることを嘆いているっていうことは教師の務めを放棄したことに他ならない。できない子ができるように助けるのが教師の役目だ。でこれが、人の弱さに仕えていくミニスターとしての働きであります。なんでこの人わからないんだろうなと不平を言ったら、その時点で自分がミニストリーをしているということを放棄していることに他なりません。ですか。だからいたわっていく。そしてそうですね、そうですね。そしてその人がその中で信仰が立て上げられて、この強められていくと、支えていく、忍耐していく、寛容になっていくですね。これが、とても大事になります。ゆえに最後6つ目なんですが、祭司の務め、ミニストリーは神の民に恵み、神の恵みと祝福を分かち合っていくものであります。民数記の6章を開きください。6章の23節から27節ですが、アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようと。神の御顔が人々に輝かされていくようになると、それによって恵みが与えられ、また平安が与えられると。でここの御顔というのは怒った顔ではありません。微笑んでいる顔です。受け入れているという意味です。ですから誰かの働きを受けたときに、その奉仕を受けたときにですね、そこに自分に神の恵みと祝福がとどまっていたら、その人は本物の奉仕者であります。でこのアロンとかって聞くとですね、なんか牧師とかってイメージしたじゃないですか。もう一回言います。すべての人が祭司だったんですね。で最後に 第一ペトロに戻って、4章ですけれども、読んで終わりにしたいと思いますが、4章の10節と11節ですね、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がよいよ限りなくキリストにありますよ。アメン、ね、恵みの良い管理者、さまざまな恵みの良い管理者、これによって私たちの、この働きを全うすることができるわけなんですね。ぜひ、この神様の召しに応答してくださいですね。具体的に今自分が何が与えられているのか、神様何を命じておられるのか、神様皆さんを愛しておられば祝福したいと願っておられます。わざわざイエス様はですね、自分で体持てばいいのに私たち自身を体にしてしまったんですね。頭の下はイエス様、私たちになっています。このようにイエスキリストの満ち満ちた姿、これをですね私たちが経験していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、感謝いたします。本当にあなたがこのような素晴らしい、あなたの栄光をまみえる特権を与えてくださったことを感謝します。どうかここにいる一人一人に聖霊を今与えてください。聖霊の満たしを、聖霊の賜物を与えてください。そして主よ、ここにいる人たちがその賜物を受けて、それを恐れることなく信仰によって用いていくことができますようにしてください。お願いいたします。頭ではなく実行に移すことができますように。そして本当にそれを通して、自分じゃなくて神なんだということを知ることができますよう、その恵みを与えてくださいますよう、お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。